まあね、新崎ストリーム149回放送ですけど、まあ始まってからにはやるしかないんで、頑張ってやっていきたいと思います。ラス。
まあ似てないですね。あの本田選手のモノマネでしたけどね。似てないにも程があるね。いやまあね、まあ今日はワールドカップね、まあ日本代表の初戦だったんです、だったんで、まあ本田選手のモノマネから入りましたけどね、ワールドカップ特集ということでね。まあちょっともうちょっとクオリティ、もうね、せめてね、あと10%20%、いやもう、いや 50%、 いやもう似てないから、とりあえずもうとりあえずもうちょい仕上げてからにしてっていう風に、まあ、僕も思いましたけどね、多分リスナーさんも思ってると思うんですけど、どうも改めまして新崎でございますということで、まあ、新崎インストリーム第149回放送ですけど、まあワールドカップ初戦ね、まあ皆さんも見たんじゃないかなと思いますけどね、まあそれかまあ結果だけ見た人もいるかもしれませんけど、まあね、まあ結果はちょっと悔しい形になっちゃいましたけど、まあでもその結果、まあ勝ち負け、まあもちろんそれも大事ですけど、まあそれより何よりね、コートジボワール代表の、まあ、スター選手ですよ、ドログバ選手がね、まあ、今回の試合はスターティングメンバーに入ってなくて、後半からね入ってきたんですけど、まあドログバ選手のそのスター性というか、もう本当にこの選手は何ていうか、今回の試合で言うとの選手の中で言うと別格なんだなってすごいこう思いました。まあというのも、その後半こうピッチに入った瞬間に、その歓声だったりとか、その雰囲気だったりとか、そのがね、ガラッと変わったんですよね。なんかもうそのこう大げさな言い方かもしれないですけど、なんかちょっとこうドログバ選手になんかこう支配されるような感じ、ピッチが支配されるような感じというか、もうスタジアムを巻き込むような、その、まあ、スタジアムからはもうすごい期待の歓声がわーって上がってて、あれですわ、スラムダンクでいうところの三能みたいな感じ。この例えちょっと皆さんピンとくるかわかんない、スラムダンク好きな人やったらわかると思うんですけど、三能工業がその出てきた瞬間みたいな、そのもう体育館、そのね、コートだけじゃなくて、その観客席までも空気がガラッと変わる感じ、それをちょっとドログバ選手に感じて、ドログバは三能工業やなっていう風にちょっと思ったんですけど、いやでもほんとすごかって、なんていうか、もうだからその後半ドログバ選手入ってから、そのコートジボワール代表のその動きがもう全然なんていうか違うように感じたというか、まあ実際どうだったか、まあどうだったかって言っても多分良かったと思うんですけど、まあ前半ね、本田選手がゴールを決めて、まあ日本も流れ乗れると思ったら、そこでドログバ選手が入ってきて、その一気にそのなんていうか流れまでも変えてしまったような感じで、なんかもうドログバ選手ほんとこれちょっと別格だなっていう、そのやっぱ世界のねトッププレイヤーだったね経験とかいろんなものが、そのドログバ選手をそういうなんかオーラをまとわしてるんだなっていうか、やっぱすごいなっていう、なんか王者的な感じのその雰囲気がありましたけど、だからそれを見てなんかこう、もうなんかもう試合、まあ日本勝ってほしい、もちろん勝ってほしいんですけど、もうドログバ選手すげえっていうところにすごいこうなんかある種の感動をちょっと覚えた感じでしたね。なので、まあ、僕もちょっとその感動のあまり本田選手のモノマネをちょっとしてしまったんですけど、ちょっとね、ちょっと興奮のあまりしてしまったんですけれどもですね。まあそんな日本代表ね、まあ初戦はちょっとまあ残念な形でしたけど、まだまだギリシャ、コロンビアと、グループリーグありますんで、まあぜひともね、まあ 買ってもらいたいなと、買ってね、ぜひとも本戦の方に出てもらいたいなと思うんですけれどもですね。まあそんなね、新崎ニソリームはまあ、ね、日本代表、ワールドカップ、応援してますんでね。ということでまあ、皆さんもね、まあちょっとこう、ワールドカップ始まって、ね、なかなかこう、ね、忙しくね、楽しみに見てると思いますけれどもですね。まあ、新崎ニソリームも、まあ、頑張ってやっていきたいと思います。ということでね。それでは、まあ、まあね。またやんの。またやんの。似てないのに。ちょっと懲りずにね。タイトルコール今日はこれでいこうって思ってたんです。ただ、思ってたよりも、まあ、なんとなく薄々と感じてたんですけど、思ったより、その、うすうすと感じてた以上に似てなかったんで、ちょっと心折れかけましたけど、まあ、肋骨も折れてるんですけど、もう心も折れかけてたまし、折れかけましたけど、ちょっとタイトルコールは、ね、これで、ちょっと行きたいと思います。今の、まあ、僕の低いクオリティの中での今の18番なんで、ちょっとやりたいと思いますけど、まあね、それでは、新崎ニソリーム、始めていきたいと思いますけど、ちょっと始められへん。始めていきたいと思いますけどって言ったらなんか続きの言葉言わなあかんから始まらないからどうしようかな。まあね。始めますけど。関西発、新崎がお送りする、関西系、神々トークバラエティ、新崎ストリーム。こう閉まらへんね、これ。これ全然閉まらへんけどね。いやー、こっちか、こっちやな。こっちで行こう。むむむ。関西やつ。新崎がお送りする、感染系神々トークバラエティポッドキャスト、新崎インストリーム始めちゃってもいいんですか？いいんです！はい、ということで、改めまして、どうも、新崎でございます。本田選手でちょっと閉まらなかったもんですから、カビラ自衛さんのね、モノマネの方で、始めちゃいましたけどね。まあ、どうだったのか、もう、どっちもどっちっていうね。まあ、でもいいんですということでね。まあ、ワールドカップ特集的なね、ワールドカップ特集というか、まあ、上積みをさらーっとなぞってますけれどもね。そんなわけで始めていきますけれども。まあ、なんていうか、ワールドカップの話題は、もうオープニングでしたぐらいの、感じですよ。感じぐらいしかもう、ね、なぞれないんで。もう、ちょっと話変わりますけど。これね、13日の金曜日の方で、僕がもう一個やってる、その、新崎ストリームのスピンオフ的番組っていうので、13日の金曜日という番組やってます。で、まあ、そこで話したお話ということで、スピンオフ番組のスピンオフ的お話ですけど、まあ、今、ちょうど肋骨骨折してまして、まあ、もうそろそろちょっと治る、 治りかけてるんじゃないかなっていうね、もうそろそろ完治するんじゃないかなっていう、まあ、中、ね。まだ、コルセット巻いてるんですね。で、まあその13日の金曜日で、そのコルセット巻いてて、その、T シャツ、まあその、T シャツとか、こうちょっとピタッとしたポロシャツとか着ると、ちょっとブラみたいな感じに見えて、で、すごい勘違いされてんじゃないかなっていう、勘違いされたら嫌だなっていう話をしたんですよ。そしたらね、その後、ニュースで、なんか今男性用のブラジャーっていうのが、すごいこう、一部で流行ってるというか、売れてるっていうのを見て、マジかって思ったんですよ。だから、なんていうか、男性がブラジャーしてるっていうのは明らかおかしいことだと思ってて、だから男性用ブラジャー、男性がブラジャーしてるっていう風に思われてるだったら嫌だなと思ってたんですけど、まさかその男性用のブラジャーっていうのが発売されたっていうことは、その、もう、もしかすると、その、近い将来男性がブラジャーをすることがそんなに違和感がない時代が来たら、僕のこの今のコルセットっていうのは別にそんなに違和感、これがブラジャーだと思われててもそんなに違和感があることじゃない。むしろ、今、ね、この報道があって、ニュースがあって、その、男性用ブラジャーの話をみんな、見てたとしたら、僕がそのブラジャーをして、僕がブラジャーをしているという風に思われてたら、こいつちょっと先取りしてんなっていう風に思われるんじゃないかと、一瞬思ったんですけど、なんかね、その、すごいのが、もう本当にデザインが女性用のブラジャーにすごい近いんですよ。なんかレースとかついてて。なんか本当は、その、当初は、その販売元のね、開発した人は、本当にその無地の何もなしのブラジャーを作ってたんだけれども、男性からの要望で、なんかその、レースとかつけてほしいみたいな要望があって、もうちょっとにわかに信じられないですけども、そのレースとかがついてるブラジャーが結構売れてるらしいんですよ。ちょっとびっくりでしょ。で、その、ね、男性がブラジャーをなぜつけるのかっていうね、いうので、まあ、売れてる層が結構なんか30代とか、その40代ぐらいの人で、まあ要はその中間管理職あたりの人だったりするわ、みたいなんですよね。で、そういう人たちはその社会のその板挟みにあって、その、抑圧されている、その中で、なんかこう、締め付けることによってちょっと安心感というか、その胸になんかこう、締め付けがあることによってちょっと安心感を持つみたいなんで、なんかちょっとストレスからちょっと、なんか、ストレスをちょっと締め付けることによってなんかこう、軽減するみたいな感じらしいんですよ。で、あとなんかその、まあそれだけじゃなくて、ただ単純に安心感というか、胸をこう、キュッとこう、ね、することによって安心感を持てたりとかっていうのを言ってて、あ、俺、ちょっとこの気持ちわかるかもと思ったんですよね。というのも、俺今ちょっとコルセットつけてるじゃないですか。この、巻いてることが、その、まあ、前もお話ししましたけど、その、巻いてることがすごいこうなんか、ちょっと安心感あるんですよ、やっぱり。マジでね、これ。で、なんでかちょっと背筋がピンってなるっていうのも、なんか、背筋がピンと、なって、すごい清々しい気持ちになるみたいなことも言ってたんですけど、それもすっげえ分かって、本当になんかこう、巻いてると、ちょっとこう、なんていうか、気持ちもシャキッとするというか、だからね、やっぱり、俺がその、胸に巻いている、その、ことで、なんかその、これは本当に怪我の治療のため、なんですけど、本来は。ただ、それで、あ、なんかちょっと俺、なんかこういうの目覚めるかもしれんって思ってたのが、本当に世の中でそういうふうに思ってる人も、他にもいたんだと思うと、あ、なんか、あ、すごい、あ、なんか、俺だけじゃなかったよなってすごい思ったんですけど、ただ、なんか、ブラジャー、やっぱブラジャーなんだなって思う。なんかその、別にこういうのでもいいじゃないですか。別に晒しみたいなんでも本当だったらいいんでしょうけど、ただやっぱブラジャーなんだなっていうのはなんかこう、なんなんでしょうね。俺でもね、言うてもね、いや、ちょっとは気になるのよ。その、女性 用の、女性用のじゃない、男性用のブラジャーっていうのちょっと気になるんです。こうやってその気持ちがわかるからちょっと気になるんですよ。ただなんていうか、ただ買うかって言ったら、買って実際着用するか、そのレースひらひらのがついてたりとか、ちょっと可愛らしいデザインのやつを着用するかって言ったら、ちょっとまあ今現在でもちょっと抵抗はあるんですよ。ただなんでしょうね、その世の中の男性はそういうちょっと可愛らしいデザインとかをちょっと求めてるということで、ああなんかそのどうなんだろうっていうね、あのやっぱりなんていうか、ちょっとそのなんか違う自分っていうか、ちょっとなんかこう背徳感みたいなのが、ちょっと快感みたいなのが、こういろんなものがあるのかななんて思ったりとか、本来だったら晒しでいいんじゃないかなとか、こういうね、あのバストバンドって呼ばれる、まあ、まあコルセット的な役割をするやつでもいいんじゃないかなと思うんだけど、それじゃないっていうのはどういうことなんかなって、なんかこう気持ちが分かる上で、あなんかちょっと俺よりちょっと突き抜けちゃってる感じなのかなっていう思ったりとかして、まあでもなんか自分がそういう感情になってたから、ちょっとすごいこう、ああなんかタイムリーになんか来たなみたいなね、なんかこう世の中もそういう感じなんだなって思うと、ちょっとなんか、面白かったんですけど、いやーすごいですね、あの女性結構売れてるらしいんですよね、その女性みたいなデザイン、女性用のブラジャーみたいなデザインのやつが。でなんか実際着用してるなんか男性社長がね、その会社の社長が着用してたんですよ。服の上からですけど、着用してたんですけど、ちょっと胸寄せるのね。ちょっと胸の肉をキュッてこう、中に入れて着用するみたいなんで、ほんまになんかこれ、なんていうか、もう女性用というか、に仮になく近い感じというか、あ、そういう感じなんだなって思うと、いやー、ちょっと面白い世の中になってきてますね。もしかしたらまあ本当に近い将来、もうダンス用ブラジャーが当たり前になってきたら、これどうしようかなっていう。いや、どうしようかなも何も。まあ、その時はもう俺、もういち早く気持ちに気づいてますから、まあ、導入するだろうとは思うんですけど。いや、でも女性はどうなんでしょうね。この、男性がその、ブラジャーをつけるという、ね。この、ね、女性からのご意見ってどうなんだろうなってすごく気になる。うちの嫁さんはちなみに嫌だと言ってましたけどね。まあそりゃそうかっていうふうに思いますけどね。いやー、でもね、まあなんかこう複雑な気持ちね。まあ気持ちはわかるけど、でも、みたいなとこね。でも女性からは多分嫌なんだろうし、なんかこう、まだやっぱりそういう時代じゃないんだろうな。でも、つけたいんだろうな。その気持ちもわかるな、みたいな、そういうとこ難しいとこですね。まあそんなわけで、まあ、女性用ブラジャー、女性用ブラジャーじゃない。女性用ブラジャーは普通。男性用ブラジャーが昨今ちょっと、まあそういったものが、巷の本当の一部分ではちょっとブームが起こってきているような感じみたいですよっていうことをちょっとお話しましたけれどもですね、まあだから僕も今ね、あのいわばブラジャーつけてるような気分ではありますけどね。まあそんなわけで、まあここからはですね、ちょっと、番組への、ご意見ご感想、ご意見はないか、ご感想ですね、ちょっと読みたいと思いますけれども、ツイッターのハッシュタグでいただいております。寝具流したら簡単のあまりに震えてなおさら肋骨がうずくんじゃないのかって心配になるのですが、金さんの体調気になるところですということでいただきました。ありがとうございます。そうなんですよ。前々回ですかね。前回はあの、ペガさん、お迎えしてのゲスト回だったんで、前々回に、笹山のニューシングル、シングを、ちょっとオンエアしたんですけれどもですね、簡単のあまりに震えて、なおさら、肋骨がうずくんじゃないのかって心配なのですが、まあ、オンエアした時は、まあ、後から差し込む形なんで、あの、肋骨そこまでうずかないんですけど、まあ、日頃聞いてて、やっぱり、いい曲だなと思って、まあ、その、肋骨が、うち震えてますけどね。いや、ほんと、ね、いい曲ですよ、ほんと、シングは。ね、 まあ、金さんの体調気になるところですということでございますけれどもですね。まあ、先ほど申し上げた通り、まだもうちょいかかるかなっていう感じなんですかね。まあ、3週間はもう、来週、経つので、まあ、2回目のレントゲン取ってから3週間経つので、もう、完治しててもおかしくない、感じなんですけれども、まだちょっと大事を取ってですね、しばらくこのコルセット巻いとこうかなっていう、あとちょっとまあね、個人的にちょっと気持ちがいいので、巻いとこうかなっていう、とこもありまして、ちょっとまだつけてるんですけれどもね、まだもう6月いっぱいぐらいちょっとつけようかななんて思ったりはしてるんですけれども、まあそんな感じで、まあ痛みもね、ほとんどなくなってですね、まあちょっと、まあ、まあ日常生活には本当何も支障はないような感じではありますね。ただまあちょっと走ったりとか、その運動、その、ちょっとこう力仕事だったりとかそういったところがまだちょっと怖くてできないというか、いう感じでございますね。ということで、まあね、寝具の、お話が出ましたんで、ちょっとここらで、お便りの途中ですけども、一曲ちょっと書けたいなと思っております。笹山、現在発売中のデジタルシングル、シングでございます。iTunes ミュージックストア、および Amazon MP3 で発売しておるシング、今から聴いていただきたいなと思っております。それでは、聴いてください。笹山でシング、どうぞ。
日が暮れる頃になれば空を見る人間それぞれご都合ばかりで、ああ今日も見事な夕焼けだ、ああ今日はお前に乾杯だ。いつか必ず会おうと交わした画面越しの声に、なんとなく何度となく背中を押されてきたんだ。僕は愛を歌いたい、君に愛を歌いたい、僕も愛を歌いたい、君が僕にくれたように。暮らしの中で戦う人たちを対して結局分かりゃしないけど、ああこの空は繋がってるんだぜ、ああこの歌も分かりゃしないかな。ああまたいつかと手を振る置いてきたはずの全てのものを、なんとなく何度となく忘れようと忘れたくないと。僕は愛を歌いたい、君に愛を歌いたい、君が愛を歌えなくても君が僕にくれたように、
はい、ということで、聞いていただきました、笹山で、デジタルシングル、シングでございましたけれども、まあ、こちら、Amazon MP3、iTunes Music Store、どちらでも、デジタル配信しておりますのでですね、ぜひとも気になったら、ぜひとも一曲お買い求めいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、じゃあ、引き続きですね、お便り読んでいきましょう。骨折り損にならなくてよかったよね、かっこ笑いということで、いただきました。ありがとうございます。まあ、ほんとね、まあ、これ、だから、そうそうそう。まあ、今日もね、肋骨ネタを出しましたけれども、まあ、ほんとにね、死んだ金ストリームね、いいネタ入ったなっていうのでね、まあ、骨折り損にならなくてほんとよかったなと。まあ、で、まあ、聞いてもらって楽しんでもらえたっていうのが、本当には骨折り損にならなくてよかったと、今も思いますけれどもですね、ちなみにですね、まあ、これちょっと全然ちょっと話が違う、ちょっと軸の違う話、ちょっとなってしまいますけど、地元の友人とですね、ちょっと、まあ、この間飲んでて、 なんか最近ちょっとこう、僕もね、地元の友人との交流っていうのが本当に少なくて、本当に数えるほどの友人としか会ってないんですよ。で、まあゲストに来てくれた天野くんとかも含めですね。まあそういう、メンツとしか会ってなくて、でも、その、会うっていうのも本当にその、なんかね、時間がすごいこう、まあ空いてしまうというか、本当に一年に数回しか会わないみたいなことがあって、で、なんかテレビでバラエティ番組見たときに、あるじゃないですか、芸能人でよく、竜兵会とかね、上島竜兵さんのその、集まりとか、その、上島竜兵さんを、こう、筆頭に、その、上島竜兵さんを、ダチョウ倶楽部の上島竜兵さんをこう、慕う芸人たちが集まって、なんか毎月飲み会やるとかさ、具志堅会とかで、具志堅洋子さんが主体となって、その沖縄の人、芸能人たちが集まってみたいな、そういう飲み会するみたいなね、そういうのが、を見て、あ、なんかこういうのいいなと思って、で、俺もなんかこう、新崎会みたいなのやりたいなみたいなことを思ってたんですよ。で、その、地元のその友達と飲んでた時に、なんかこういうのやりたいんだけどさ、みたいな話をしたら、そう、ちょうど、その彼も思ってて、やりたいよねってなって、で、旅行とか行きたいよね、みたいな話とかなって、すっごい盛り上がったんですよ。ほんで、まあ、その、知り合いとか友達、小学校からの友達ですよ。が、その、まあ、と、もう、そういうのやろうぜってなって、連絡して、で、そういうの会をやろうっていう風になったんですよ。定期的にこう集まって遊ぼうみたいな会なを作ろうってなって、でこの間ちょうどそのバーベキューをね、その会始まって、1回目の、バーベキューをちょっと行ってきたんですよね。でその時のその会の名前がちょうどサバゲに行ってた二人、ね、サバゲ一緒に行ってた二人がね、天野くんと、そのハッシーっていう、ね、子が、その、会に入ってるんですよ。で、もう一人、その、カンズくんっていう人が入ってるんですよね。まあ、あだ名ですけど。で、まあ、その、四人で、そのバーベキューしたんですけど、その時にその会の名前っていうのを考えようってなって、で、まあ俺もともと新崎会って、まあ新崎会って言ったらもうなんか俺主体みたいになるから、その、そういうわけじゃないんだけど、みたいな話、まあそういうふうに思ってたんだけど、なんかちょうど俺も、あばらを折れてたもんですから、それから僕の、その呼び名があばら崎っていう形になって、で、そこから、ついたのが、あばら崎会っていう名前になったんですよね。その会が、その4人の会が、あばら崎会ってなって、そのあばら崎会第1回目の、その、バーベキューが、この間あったということで、ちょっとやってきたんですけれども、これ何の話？だから、骨折り損にならなくてよかったよねっていうところからの、話だったんですけれども、なんかちょっと軸が違いすぎて、一体何を言いたかったのかちょっと忘れてしまいましたけれど、まあ、結果、その、なんて言うんでしょうね、肋骨が折れたことがいろんなところでネタになったりとか、なってるんで、まあ今ね、ちょっと、ずっとこう苦しい時期を、経てですね、まあ今となってもすごいいいネタになってるんで、よかったなって、思ってますっていうお話ですかね。まあちなみにこれバーベキューの、まあバーベキューの話また今度しようかな。ちょっと長くなっちゃうんで。まだ13期の方でお話するかもしれませんね。ということで、ありがとうございます。続きまして。ところで、サバゲーの戦果と装備はどうだったんですかということで、いただきました。ありがとうございます。まあこれはね、まあ、13金の方でお話ししてたりもするんですけど、サバゲーについては。ね。まあ、だから、まあ、そちらの方を参照という感じで、まあ、聞いていただければと思うんですけれども、まあ、戦果って言ったらもう、戦果はもう完全ね、あばらを折ったっていうことですけどね。もうそれ以外はね、もう、ろくな活躍してなかったけどね。まあ、装備。まあ、装備はね、まあ、その、仮物の、 なんかサブマシンガンみたいなやつとか、ハンドガンとかを持ってやりましたけど、まあとにかくとにもかくにも歯が立たなかったなっていう感じですかね。あとは服はまあ迷彩服とか借りて、でまあフェイスゴーグルとか借りてってやってましたけど、そのなんていうの、その迷彩服をさ天野くんから借りたんですよ。っていうかまあもういただいたんですよ。これいらんからあげるわって言われて借りてたんですけど、そのあばら折れてしばらくそれ着てずっとやってたんですけど、あばら折れてから衝撃的な事実に気づいたんですよ。これまあ話してなかったんですけど、あの天野くんから借りたその迷彩服、あのね股のとこがねパックリ破れてるんですよ。もう思いっきり破れてるんですよ。だからね、あのすごい、まあ女性の方とかもね騒ぎ来てはったんですけど、俺普通にこうパッて座ってね休憩とかしてたら思いっきりパンツ見えてたんですよ迷彩服のその股のとこから。これちょっとあのもうこけたことも恥ずかしかったけど、これもちょっと恥ずかしいなってすごい思ったっていうのを、まあ今ちょっと思い出したんで言いましたけど、もうひどい装備はされたなっていう感じでしたね。ということで、まあそんな感じでした。ということでありがとうございます。続きまして、スタンドバイミーで思い出すのは、パンツヒルとオープンカーに乗った不良グループ、かっこリーダーは後のジャック・バウアーが、バットで郵便受けを叩き壊していくシーンということでいただきました。ありがとうございます。前回の、ペガさんがゲストに来た時にですね、ちょっと映画の話しまして、僕も毎年、必ず見ていた、学生時代というか、10代の頃必ず、見ていたという、ビューティフルガールズという映画のお話したんですけれどもですね、まあ、ペガさんがその、スタンドバイミーっていう、まあ、スタンドバイミーの、まあ、お話をしたんですけれども、まあ、その時に、パンツヒル事件っていうね、まあ、なんか森の中に、で、こう、水の中に入ったら、パンツの中にこう、ヒルが入って、みたいな、そういう事件、ね、印象的なシーンがあったなっていう話をしてたんですけど、パンツヒルと、そのパンツヒル事件と、そのオープンカーに乗った不良グループ、ね、リーダーは後のジャック・バウアー、その、だからあれだよね、キーファー・サザーランドですよね。これ、確か、前、ペガさんの番組に、笹山さんと出た時に、聞いたのよ。キーファー・サザーランドが、その、後のジャック・バウアーで、スタンド・バイ・ミーも出てたっていうのを聞いて、あ、そうそう。だからそれが、その、オープンカーに乗った、不良グループのリーダーやったってことね。後のジャック・バウアーになったと。がバットで郵便受けを叩き壊していくシーンということでね。だいぶあれやね、俺もだいぶ忘れてたんですけど、そんなことがあったんですね。バットで、パンツって言うやつがあったけど、パンツで郵便受けを叩き壊せないですけど、バットで郵便受けを叩き壊していくシーンなんかあったの。なんやろね、スタンドバイミー。スタンドバイミー改めアウトレイジでいいんじゃないかっていうぐらい、結構やっちゃってるんですね。いやー、なるほどね。あ、そんなことがあったんだね。まあ、リーダーね、もう率先してバットで郵便受け叩き壊してたリーダーはね、後にね、いいもんになっちゃ、なりましたけどね、ジャック・バウアーにね、なったということで、まあ、構成したんでしょうね。ということで、ああ、なるほど。そんなシーンもあったな。ちょっと、改めてね、この年になってスタンドバイミーもう一回見てみるのもいいかなっていう、まあ、ペガさんとお話ししてね、思いましたね。で、このお便りをいただいてさらに、思った次第でございますということで、ちょっと見てみようかなと思います。ということで、ありがとうございます。ということで、続きまして。まあ、これは、ちょっと、ツイッターで、見かけた、ので、まあ、拾ったんですけれども、636って結構テンポがあるんですね、ということで、まあ、これはね、詳しくは、ペガの屋根裏部屋、ペガさんがやってるペガの屋根裏部屋の、まあ、僕がゲストに出てる回聞いてほしいんですけど、ペガさんとね、ボンハンバーガーっていう、まあ、ハンバーガー屋さんね、おっちゃんが面白くて有名なボンハンバーガーっていうところ、まあ、以前もね、キンストにもお便り、いただきましたね。ボンハンバーガー行ったよっていうお便りいただきましたけれども、そのボンハンバーガーと、その僕が岐阜で食ってうまかったっていう、そのラーメン屋、 麺屋636っていう、ラーメン屋があるんですけども、それが、大阪にもあるっていうことで、それを、ペガさんと行ったんですよ。で、そのお話をしているので、まあ、よければそちらの方も聞いてもらいたいんですけれども、結構店舗があるということで、実は名古屋とか淡路島にもある、みたいですね。俺が、とか単純にちょっと知らなかっただけで、俺は岐阜と大阪しかないと思ってたんですけど、名古屋とか淡路島にもあるってことで、そんなにも結構店舗あったやなと。まあ確かにね、今回そのペガさんと行って、ペガさんもすごいこうお気に入りというか、気に入ってうまいうまいって言ってくれたんですけど、確かにまあうまいので、その各地でそらチェーンもできるわなーっていう感じはするんですけど、まあよければですね、まあペガの屋根裏部屋の僕のゲストで出た回も聞いてもらった上で、まあ、よければ、ベンハンバーガーって、ひどい。ボンハンバーガーも、まあ、もちろんおすすめですけど、麺屋636も、よければ、まあ、名古屋とか淡路島にもあるということなんで、近隣にお住まいの方はぜひ行ってみてはいかがでしょうかということで、多分淡路島は、多分洲本の方じゃないかなと思うんですけどね、まあ、淡路島の唯一の都会と言われている洲本市内じゃないかなと思いますけどね。まあ、その辺の近隣に、名古屋とかにもありますんで、ぜひとも行ってみてはいかがでしょうかということで、本当に美味しいんで。ただ、食べるとしたら、味噌煮干しラーメンじゃなくて、まずは、ノーマルの636ラーメン行ってくださいっていうことだけちょっと言っときたいと思いますということで、ありがとうございます。まあ、というわけでございましてですね、以上、まあ、番組への感想だったりとか、勝手に拾ってきたものだったりとか、ご紹介させていただきましたということで、この番組ではまだまだ皆様からの、お便りお待ちしております。まあ、今、ワールドカップのことでもいいですし、ね、あとなんだろうな、まあ、男性用のブラジャーについてどう思うかっていうね、男性からのご意見だったりとか、女性からのご意見だったりとかでもいいですし、まあ、いろいろお待ちしております。すべての宛先は、すべての宛先はっていうのはね、もう宛先二つあるから、すべての宛先って言うと、宛先が一つだから、すべての宛先って言う必要ないんですね。まあそんな反省会を言いましてもしょうがないんですけれども、宛先は、サイトの方にあります、メールフォーム、お便りを送るにはこちらをクリックという、バナーをクリックしていただくとメールフォームが開きますので、そちらからメッセージを送っていただくか、もしくは、ツイッターのハッシュタグ、しんざきん、シャープ、shinzakin、シャープ、shinzakin をつけて、ツイッターでつぶやいていただくと、このように番組でお取り上げさせていただきますので、どうかよろしくお願いします。ということで、以上、お便りでした。
結構最高。個人的にどう見てもフェリー。
マッサマンカレーと決まってる。
そう。ほんで、首からシュボーン、シュボーンってかぶで、車の中でキープをかけながらそこを一緒に笹山さんとハモる。皆さんこんばんは、ペガです。
アリー・ハウゼン。
映像と会話が成り立ってる。
ペガの屋根裏部屋は、各週目標の不適更新のネットラジオです。こんなんでよろしいんですか、リオさん。寝てますやん。
まあ、シンザキンストリーム。この辺ですかね。この辺ですかね、つって。いやー、今回もこう、ワールドカップのお話だったりとか、男性用ブラジャーのお話だったりとか、いろいろと、飛び散りまくりのね、あと、あばら咲き会のお話だったりとか、いろいろしましたけれども、いかがでしたでしょうか。まあ、さっとエンディングですけどね。そうそう、あばら咲き会はね、まあ、これ別に、なんていうか、もう本当に多分、今後も4人で、運営していくんですけど、もうね、早くもですね、秋頃にですね、旅行に行くという計画が立っていたりですね、まあ、まあ、それだけじゃなくてね、まあ、単純にこう、ちょっとこう、軽く飲むとか、飲みに行くとか、そういうのもね、いや、本当なんていうんですかね、同窓会とかはそんなにこう、興味がないんですけど、ってなると、本当にその、地元の友人とかと会うことがないんですよ。で、ほら、なんかこう、小学校時代の思い出話とか、小学校時代、こんなあったなとか、小学校時代からの、 なんかこう、付き合いだからこそ分かる、なんかこう、身内ネタみたいなのとかをこう喋ったりとか、するようなことっていうのがあんまりないなって思ってて、だからこう、そういうのを、まあ話せるような場があってもいいのかななんて思って、今回やったんですけど、まあ、その、多分ね、こういう、その、あばら座機会で喋ってるような内容っていうのを、この放送で喋っても全くもって面白くないぐらい、もうほんと身内の、その思い出話でこう、キャキャキャキャ言うてる感じなんですけど、でもね、ほんと、なんていうか、こういう、だ、ほんとなんていうか、そういう多分会を作りたかったとかね、定期的に集まるみたいな会が、この年になってあってもいいんちゃうかな、みたいなことを思ったっていう感じなんですけど、まあ、あばら座機会はですね、まあ、あばらが治っても、あばら座機会なのかどうかわかりませんけれどもですね、まあ、今後も活動していくということで、まあ、楽しみなところでございますよね。まあ、僕もね、だからその、あばら座機会をやることによって、まあ、旅行に行ったりとか、その、まあ、もうすると思うし、いろんなところに行くので、まあ、そういうところで行ったお話とかもできると思うんで、まあね、普段デブ症な私ですから、なかなかこう出かけることが本当に少ないので、まあ、ちょっとでもね、外に出るきっかけになるかなと思うんで、まだそういったことがあればちょっとお話したいなと思ってますけど、ちなみにね、あばら座機会、今回ですね、バーベキュー、六甲の方にちょっと行ってバーベキューしてきたんですけれども、そこで飛び出したのがですね、アクティビティね。アクティビティってよく言うじゃないですか。なんかこう、遊びですよ。なんかボールの中に入っ、なんかでっかい球体の中に入ってゴロゴロして、なんかこう、キャッキャなるやつとか。説明が下手くそやな。なんか他にもいろいろあるじゃないですか。ただまあ今回そのアクティビティ、まあそのアクティビティって言いたいだけなんですけど、その、アクティビティ、その、バドミントン持ってきた、来てたんですよ。ね。バドミントンをやりたいな、みたいな。ちょっと体、せっかく六甲行ってるから、六甲山っていうところがあってね、兵庫県には。で、バドミントンとかやりたいなとかって言ってたんですけど、俺ちょっとあばら折れてるもんだから、そのバドミントンできひんわっていうので、で、そっか、つって、まあ、話になってたんですけど、まあそこで、まあじゃあみんなアクティビティやっててよ、つってね。で、俺パッシビティやるからっていう話をしたんですよ。そのパッシビティという言葉ね、生まれました。今回のあばら座機会で生まれたのはパッシビティという言葉ですね。みんながアクティビティしているのを、ぼーっと見るというのがパッシビティということでね。皆さんも怪我してたりとかして、アクティビティに参加できひんときは、ただそれをね、こう、なんか見学とか、まあ、なんか指をくわえて見てるような感じになっちゃうと、すごいこう、ね、参加してない感じになるじゃないですか。だからアクティビティにも、あくまでもアクティビティを見ているという立場で俺も参加してんねんぞっていうことで、これからはですね、そういう、怪我とかして、アクティビティに参加できないときは、パッシビティという言葉を使っていただければですね、ちょっとね、気持ちもね、晴れやかになるんじゃないかと、ポジティブな感じになるんじゃないかと、思いますので、よければパッシビティという言葉を使って、言ってください。ということで。そんなわけで、新崎インストリーム第149回放送、ここまででございます。ちなみにですね、笹山関連のお知らせちょっとさせていただきたいなと思っております。今、YouTube の方で、こちら、3月29日、土曜日に開催しましたですね、演劇一体型公演児童人形という、笹山と、笹山がこう、まあ、ライブをする。そして、藤木純平さんね、天狗 .jp でおなじみの純平さんですね、が、まあ、演技をするという、演劇をするということで、演劇とライブが一体になった、公演児童人形というのがあったんですけれども、こちらがですね、こちらの動画が、YouTube に上がっております。全編ご覧いただきますので、こちら良ければぜひとも、ご覧いただきたいと思います。まあ、楽しめたりとか、感動もありますので、こちらは本当におすすめな公演ですので、そちらの内容がすべてご覧いただきますので、ぜひとも、ご覧いただきたいなと思っております。こちらもですね、新崎インストリームのサイトの方に、動画貼り付けておきますので、そちらからも見ていただきますので、よければ一度ご覧いただきたいなと思っております。で、あともう一つ、 笹山の方ですね、7月23日、あと1ヶ月ちょいですね、7月23日に、セカンドフルアルバム、シャニクサ、ファーストフルアルバムシャニクサに続くセカンドフルアルバム、灰の水曜日が、販売、発売開始となります。ということで、それに先駆けてですね、全曲、聞いていただける、全曲、その、ダイジェストで聞いていただける、動画を、配信しております。公開しております。こちらもですね、ぜひともよければ聞いていただきたいな、と思っておりますので、こちらもサイトの方に、動画貼り付けておきますので、よければ、新崎ストリームのサイトからも、二つともご覧いただきますので、よければ見てみてください。ということでございまして、以上お知らせでございました。そんなわけでございまして、新崎ストリームは以上でございます。ここまでお聞きくださった皆様どうもありがとうございました。一応笹山の次回定期公演は6月28日土曜日、6月28日土曜日になってます。リビングオンザナイト042ということで、42回目の定期公演でございます。ワンマンライブでございます。こちらも、ご予約お待ちしておりますので、リビングオンザレコードオンラインストアの方から、チケットも買えます。お取り置き予約もできます。詳しくは笹山のオフィシャルウェブサイトをご覧くださいということで、こちらもお待ちしておりますのでよろしくお願いいたしますということで、それではですね、新崎ストリーム第150回放送にまたお会いいたしましょう。さよなら。良いワールドカップの日々。もうおかしいな。ちょっと締め方です。締め方に問題がありますね。まあね、ワールドカップ始まったばっかりですけど、みんなもね、気合い入れて、頑張ってください。ホンダもね、
ホンダもねって、ホンダもねっていう、お前がホンダやろって、まあ似てないんですけど、
僕もね、あと、ギリシャ戦、コートジボワール戦、頑張りますんで、一緒に、頑張っていきましょう。それでは、さよなら。ニシシ。これでいいんかな？これでいいんかな？これでいいんですかね？これでいいんですか？いいんです！ということでね、まあ、一通り、やり終えたので、さよなら。
各種揃えて準備は万端です。つながってゆきましょう。意味などなくても踊ろう。心をつなぐリズム。見えないものが一番大切と教えられたの。意味などなくても語ろう。つなぎつながれたサプリ。足りないものを補うだけのものでいつしか満たされてしまう。埋め合うことを補うことをいつしか僕ら手放せなくなる。バンジークレートアップも簡単です。整えられていきましょう。いつでもホットなラインでブルー。すぐにお返事ください。思い出したくはないの。忘れてしまいたくもないなどとわけのわからぬ結末。そんなドラマがサプリ。足りないものを補うだけのものがいつしか力へと変わる。埋め合うだけのこともできずにいつしか僕ら手と手をつないで離せない。